求められたら、あなたはご自分の信仰をどのように説明しますか？確かに、道角に立って、興味のある人がいようといなくても、関係なくそのことについて大きな声で叫ぶ人がいますが、そういうことではありません。私が想像していますのは、どなたが本当に興味を持ってあなたに、なぜクリスチャンですか？なぜ主イエスについていくのですか？と聞かれたら、あなたはどのように答えるかとのことです。おそらくその答え方は、今あなたが置かれている状況によって変わるのではないかと思います。さらに推測しますと、状況が比較的慎重に、順調に進んでいる時でしたら、それはより簡単に説明できるのではないかということです。だって、そういう時は、具体的に神様が答えてくださった祈りを指し示すこともでき、また神様から受けた多くの祝福を名乗ることもできることでしょう。イエス・キリストによって喜びで満たされることも堂々と語れることでしょう。だが、状況が悪くなった時はどうでしょう。ここ数週間、数ヶ月にわたって、世界中の多くのところで悪いことが起こっています。ただ単に現れた新しいウイルスには限りませんが、やはり出発点はそこにあることでしょう。そもそも今の状況によって、教会に通うことすら許されていないときに、あなたはどのようにしてあなたの信仰を人に説明しますか？周りで起こっている出来事がどう考えても神の愛を表しているとは思えない状況の中で、どのようにして信仰を説明しますか？あなたが、もしくは知り合いが、あるいはあなたに信仰のことを質問している方自身が、仮に今の状況によって仕事に行けなくなって、経済的な危機を覚えている中で、信仰はどのように説明しますか？短期間の間に治療のない病気によって、何十万人もの人々が亡くなられた状況の中にあって、信仰をどのように説明しますか？世界中多くの国々で、このパンデミックに対してどう応答すればいいのか意見が分かれてしまって、争っている状況の中にあって、信仰はどのように説明しますか？政治家たちが多くの人々の苦しみと痛みを単なる政治的議論にしてしまう中にあって、あなたは信仰をどのように説明しますか？あるいは、知り合いの人がもしもこの病気によって亡くなられていたとすれば、信仰はどのように説明しますか？そしてこれらの本当に心を痛めてしまう悲惨な状況の中にあって、さらに今は世界中多くの国々で継続して、いや、もう組織化されている人種差別に対する怒りが盛り上がっている中で、信仰をどのように説明しますか？それらの怒りがもう暴動にまで溢れてしまっている 国が多い中で、信仰をどのように説明しますか？そう、状況が良くない時に、信仰というのはどのように説明できるものなのでしょうか？皆様の中には、信仰を説明するようにと問われた経験がある方がいるかどうかわかりませんけど、今日私たちは、ローマにあった教会に宛てられたパウロの手紙から読みました。そして結論から言いますと、この短い箇所の中にパウロは私たちの信仰の最も中心的なところを簡潔に説明してくださり、信仰によって生きるとは、格別困難の中にあって、で、信仰によって生きるとはどういうことなのかを答えてくださっているのです。そもそも私たち信仰によって生きるものは、苦難をどのように迎えますか？パウロは、まず一節で、神との平和が与えられる信仰によって義とされたがゆえに、というふうに語っています。このユダヤ教にある義とされる概念について細かく話はしませんが、これは間違いないことです。もし、あなたが教会生活を長くされているのであれば、もしかして神との平和っていうのは馴染みのある言葉かもしれませんが、もしもあなたに信仰のことを問う方が、教会生活をされていなければ、ほぼ確実にあなたが神との平和云々って話し出した途端に、その方の顔には大きなハテナの表情が見えてくることです。偉大な神学者カール・バルトは次のように言いました。この平和とは、創造主と被造物の間にある本来あるべき関係が再建されることということです。神が創造主、私たちは神によって作られた被造物。本来は良い関係にあったのです。だが、それは人間によって壊されました。バルトによれば、神との平和というのが、その本来あるべき関係が再建される時ですと。我々人間はいろいろな悲しみを体験しますが、その中のきっと最も大きな悲しみの一つは、自分の子供との関係、あるいは自分の親との関係がこじれてしまう時ではないでしょうか。私と妻は自分の子供たちを想像したわけではありません。あくまでも神様が私たちを通して、私たちは単なる器でしたが、神様によって作られたのです。しかし、もうすでにそれだけでも、私たちと子供の間には特別な縁があります。彼らが想像された出来事に私たちも個人的に関わっていたから。おそらくそういう縁があるがゆえに、私たちは、なるべくは子供たちとは良い関係を保とうとします。その関係がこじれてしまうなんて、本当に想像するだけでも悲しいことです。とすれば、神様の気持ちを想像してみてください。神様はすべてのものを作られた創造主です。そして私たち人間は、まさに神様の形に沿って って作られたにもかかわらず、その創造主との関係を私たちが壊してしまったのです。聖書でそれを罪と言われています。そして、創世記の最初からその話が非常にわかりやすく描かれています。人間によって、非造物である人間によって、創造主との関係が壊されること。ですから、神との平和があるということは、それは神との関係が、正しい関係が再建されること。そしてバルトはさらに言うのです。それがどのようにして行うのかというと、神様から来る人間の完全な変化。我々人間が神様によって変えられること。そこで初めて正しい関係の再建が可能となるのです。一節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。次に2節に進みますが、ここでパウロは私たちが恵みに立っているという表現を使っています。2節。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そう、その恵みとは、神様が私たちを変える御業のことです。私たちが受けるには値もない素晴らしい贈り物であって、それによって私たちは変えられて、神との本来あるべき関係の再建が可能となる。だからパウロはここで私たちがその恵みに立っているっていうんですね。現在形なんです。何かかつての一回限りの出来事ではありません。病気を防ぐための予防接種みたいなものとか、あるいは、目の悪い方が手術を受けて、目が良くなる、そういう一回限りの出来事ではないです。目に例えて言うのであれば、むしろそれは眼鏡を使うようになることと似ているのではないでしょうか。メガネを手にすると、それを実際にこうかけるまでは機能がないんです。そのメガネをかけていることによって、それまでぼやけていたものがはっきりと見えるようになるのです。パウロは自分の神様によって許されて、神とのこの関係が再建された体験を恵みに立つという表現で言い表しています。それは日々起こることなんです。継続的なことなんです。そして現在形なんです。過去形、未来形ではなく現在形。非造物である私と創造主である神様との関係が再建されているのは、何かかつて起こった出来事よりも、今、ここで私が神の恵みに立っているからこそ再建されているのです。何か教会で私たちは、過去の出来事を証という形で分かち合うことがとても好きなんですね。で、誤解しないでください。それはいいことです。確かにいいことです。聖書にも、神のかつての良き技を思い起こしなさいと書いてあります。と同時に、何か私たちは時には 過去のことを思いすぎて、現在のことに必要な注意を払わないような気もします。だけど、このパウロの表現によれば、私たちが神様との正しい関係にあることが可能になるのは、今、その神の恵みに立っている時のみであると。今、現在、今日私はどこに立っているのでしょうか。パウロに言わせれば、恵みに立っている。次に同じ2節でパウロは、神の栄光に預かることから来る希望について語っています。2節の後半。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。そう、私たちはパウロのように、この人生という旅において、実に神様によって変えられていることを信じています。そして、それは何へと変えられているかといえば、私たちを作られた神様の栄光を反映するものに変えられている。まあ、実際のところその変化っていうのは、なかなか簡単に見出すことはできないこともあるでしょう。何しろ時間かかりますから。だが私たちは少しずつであっても、より神の姿に近いもの、より神の栄光を反映するものへと変えられています。本来私たちは神の形に沿って作られたので、その本来の姿に戻すような神から来る変化の御業です。次の話をすると何か、親バカよりおじいバカっていうふうに思われるかもしれませんが、私たちに孫が一人います。で、今年の4月に2歳になったんですね。もう彼のその成長を見守るのは本当に楽しい体験ですよ。去年歩き出した。今年は喋り出した。そしてもう日に日に大きくなってるんですね。まあ、もちろん変わらない部分もあるんですけど、その見た感じも日に日に変わっていくんです。で、これを見ている楽しさの一つは、最終的に大人になったらどんな顔つきになるのか、どんな人になるのか、どんな性格になるのかもわからないからなんです。だけど、よく見てるとそこにヒントはたくさんあると思います。まあ、だからこそ今になって私たちは自分の子供の小さい時の写真とか見るのが楽しいですよね。もうその成長をずっとこうたどって見ることができるんです。で、今になってはもう彼らがどういう大人になったのかを分かってるから、小さい時の写真とか見て少しずつ、あ、その気配が見えてるね、みたいなことが言えるわけです。神の御国が完成される、その最後の日、すべての膝が鏡、すべての舌が、主イエスが、キリストが主であることを告白、その日に私たちは、どのような形へと変えられていくのかは、それはわかりませんけど、大きなヒントが御言葉の中にあるんです。そう、私たちは神の栄光を表す、反映するものへと変えられている。実にこれは頼もしい約束ですね。そう、パウロにとってもこれは本当に喜びと希望と期待の大きな源になっています。格別状況が良くない時にあって。そして、最後に今日の箇所の難しいところにたどり着きました。3節から5節です。 それだけでなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。本当のことを言いますと、私はここでちょっとパウロの言葉を難しく感じます。なぜかと言いますと、これはかつても説教の中で話したことがあるかもしれませんが、教会の中にあるもう一つのあまり良くない傾向というのは、試練にあった時にすぐにそれを説明しようとすること。そう、状況が良くない時、どうにかして私たちはそこにも何かこう、神と関わるような意味があるということを言いたいんですよね。ネガティブな体験からポジティブな結論を見出したいのです。そんな中で私たちは時に、この出来事を通して神様は私にこれを、あれを教えようとしておりましたっていうことを、ちょっと結論付けるのが早すぎることもあると思います。自分の試練に関して、自分でそういうのはともかく、それが他の人の試練に対して言い出すとなると、そこにある大きな危険は、本当にその人の苦しんでいる人の声をきちんと聞き入れないこと。そう、だから私はちょっとこの言葉で、難しさを感じます。だが、パウロの言葉は神の言葉の一部ですから、無視することはできません。パウロはここで、苦難の中にあっても私たちは喜ぶことができると言ってます。なぜかというと、その苦難を通して神様が成している技のゆえに、ということです。苦難、忍耐、練られた品性、そして希望。先ほど私たちが神との本来の関係が再建されるために、私たちが変えられるという話をしました。私たちはその他にも様々な体験とか出来事によって変えられることも皆さんよくお分かりだと思います。そんな中で私たちが何か良いことを望むときに、それが叶えられたら、与えられたら、きっと自分は今よりも喜びに満ちた人間に変えられるだろうと信じるからですね。だけど逆に何か悪い出来事が起ころうとしたときに、私たちはむしろそれによって変えられるというよりは、逆に苦難の中にあっても自分はしっかりと変わることなく忠実であることができるようにって望むところがあると思うんですね。何か辛い体験があると、それによって希望が奪い取られるとか、何かもう弱り果ててしまって、信仰も薄れてしまうようなことがないようにと望むわけなんです。そう、変わることのない、何の、試練にも、こう、打撃を受けない強い人になりたいわけですね。だけど、ここでパウロは違うことを言ってるんです。苦難の中にあって、私たちの中で神様によって変化が起こるんだと。そして、その変化は良い方向に向かう変化であるということを説明しているんです。そう、だから、ここでパウロは宣言しているんです。私たちが 恵みに立つときに、苦難によって良い形に、良い方向に変化されること。そういうパウロの宣言は、これはおそらく信仰からしか出てこない発言でしょう。いや、そもそも私たちが何かちょっと辛い体験をして、本当にこう、客観的な考え方の中で、ああ、だけど結論から言うと良かったねって、もしも言えるのであれば、多分それは、それほど辛くない体験であったからじゃないでしょうか。だけど、どうしようもないとき、本当にいいことが一つも見出せないときに、パウロはここで、恵みに立つ者として、信仰によって生きる者として、宣言できるんだと。たとえ、まだ心の奥底に多少の疑いが残っていても、いや、私たちは神様が全ての出来事を通して働いておられると信じますと。そもそも私たちの信仰の目標は、愉快な体験をたくさんする人生を送ることではありません。いや、主イエスの十字架上の苦しみはそれをはっきりと物語っています。私たちの信仰の目標は、それは、主イエスの足跡についていくことです。たとえそれがどこへ私たちを導き入れようとしても。そう。私たちは信じるのです。神様が私たちを変えてくださり、神との関係を再建してくださり、最終的に、創造主である神の栄光を表すものとなる方向へと変えてくださっている。先ほど読んだ5節の後半にはこのように書いてあります。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。そう。聖霊によって私たちに注がれている神の愛によって、私たちはこの良い方向へと変えられていくのです。そしてその鍵となるのが、いや、信仰の鍵となるのが、主イエスの死です。6節から8節。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に、不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら、進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。主イエスの死が私たちのためであったと知るときに初めて信仰が与えられます。そしてその信仰から来る希望に生きるなら、実に苦難の中にあっても喜ぶことができる。それは信仰によって確信が与えられているからです。そう、すでに約束されていることが真実であるという確信が与えられているのです。自ら何か苦難とか試練を求める必要は全くありません。しかし、それらのことが私たちに訪れるとき、そこに深い真実が示されます。どういうことかというと、苦しむことも 神の栄光が私たちを通して表される必要な一つの要素であるということです。さあ、これらの言葉でパウロは私たちの信仰、格別苦難の中にあっての私たちの信仰を説明されました。過去数ヶ月にわたって私たちは様々な苦難に出会いました。今でもなお世界中多くのところで大勢の人々が苦しんでいます。そして教会においてもこの苦難によって私たちは普段のやり方を変えなければならないことになりました。これが人々にとって辛かったのは否定しません。本当に大変です。今も大変です。と同時に、このような状況の中にあってこそ私たちがパウロと共に信仰を持って神様が今もなお良い働きをされていると信じますと告白できることを祈り求めます。イエス・キリストはすでに私たちのために最大の苦しみを体験しました。従って私たちはその恵みに立つようにと招かれています。希望によって支えられるように招かれています。どんな出来事が起こっても私たちは信仰を告白するようにと召されています。神様はすでにキリストを通して私たちへの愛を明らかにしてくださいました。どうか私たちは今日も来る日もその愛に満たされ、周りの人々の一人でも多くの方がその愛に触れることがありますように。アーメン。